ついさっき、3回目の、コロナワクチンを打ってきました。
お、
人権。
人権って言っちゃダメなんだ。
回目。なんでだっけ？それなんで言っちゃダメなんだっけ？なんだっけ？
女性プロゲーマーが170センチ以下の身長は人権がないっていう発言をして、
炎
大
上
炎上
しし
てしまった後に、皆さんも発言について考えましょうって我々も話したばっかりなんだ。で、いや、言ってすぐ、シナプスが弾けるように思い出した。
すごいな。
なぜまが走った。
ああ、で、1回目、2回目がファイザーだったんだけど、
うん。
まあ、今回は、職域で、モデルナを打ちました。
お、職域ピーポーだ。
なんか、多分、これ、この組み合わせが一番いいらしいけどね。その、
へえ。
なんかよく知らないけど、まあ、多分大した、
うん。
そんなわかるほどの差はないと思うけど。まあ、そんな感じで、左腕が痛くなってきた MK です。
おお。はい。今日、以前、このポッドキャストでも話した、お菓子のサブスクサービスのスナックミーっていうのがあ
お
るんですけど、これ、今月分か今日届いて、ワクワクして中身開けて、うわ、うまそうってやって、で、そのパッケージの中に、毎回、その食べなかったお菓子を変装するジップロックと、
う。うん。
なんか、雑誌みたいなのと入ってて、あ、いつも通りだなと思ってたんですけど、その中に、来月お誕生日のあなたへ200円オフストアチケットっていうのがあって、なん
お
か、バースデーケーキをなんか買えるんですよ。4000円ぐらいするんですけど。ちょっと高いなって思ったけど、4000円ぐらいする、まあバースデーケーキが、そのストアで販売させて、スナックミーの。で、200円オフチケットが入ってて、わー嬉しいなって思って、よく見たらホールって書いてあって、大切な人と一緒にとかって、あーね、みたいな感じの、ちょっと寂しい気持ちになりました。年です。
はい。先日退職して、で、退職すると社会保険の手続きをいろいろしなきゃいけないんですけど、今日ようやっと一段落つけてきました。ふっくんです。
お疲
え、
れ
で
様でし
も、
た。
うん。
退職2週間ぐらいでやったってことか。
そうだね、そうだね。なんかね、いろいろ14日以内に終わらせてくださいみたいな縛りがあった。
じゃあ間に合ったから OK じゃない。
そうだね。はい。
はい。
なんか、パーキンソンの法則って知ってる？
知らない。
わからない。
なんか、その、なんか人間はリソースがあると、リソースがあるだけ使ってしまうみたいな、法
わ
則なんだけど、
ー。うん。
まあ例えば、人間収入が上がっても、上がった分だけ支出が増えちゃって結局全部使っちゃうとか、あとは、まあ、仕事を余裕持って納期設定しても結局納期いっぱいまでやっちゃうとか、そういう感じらしいんだけど、今日それをすごく感じたことがあってさ、昨日かな。なんか、うちの会社のうちのチームって、科目で、そのいろんな開発チームとかデータチームとか、まあ、あとビジネス側のセールスの人とかビズデブの人とかを混ぜた、まあ、なんちゃらよもやまっていう、会議があるんですよ。
よもやよも
でももうなんか、多分都市とかその時点でこう、嫌な予感がしたかもしれないけど。で、火曜日が1時間で木曜日が30分なのね。で、昨日火曜日に、あ、で、そう、なんかね、あらゆる話題がありすぎたから、ありすぎてなんかいつもしっちゃかめっちゃかになるから、事前に議事録記入して、議事録のひな型作って、その議事録に事前に話したいことがある人は書いてくださいっていうふうにしたのね。で、昨日は1時間の日だったんだけど、議事録に書いてあることは30分で全部話し終わったのね。あ、じゃあこれでもうこのよもやま会終わりかなって思ったら、あ、これ雑談なんですけど、ってなんか話し始めて、で、しっかり1時間終わったっていう
痛いほどわかる。
ね。
そ
で、
れこそ、
うん。
首がもげそうなくらい今、心の中でうなずいてはいるんだ。
首がもげるシリーズ。
もう、もげた。
うん。
成層圏までぶっ飛んでいくわ。
で、そういうのを、なんて言うんだっけなって思って、調べたら、あ、パーキンソンの法則って言うんだっていう。
うんうんうん。
そういう、なんだろう、よもやまでした。
うまい締め方だな。
まあ、わかる。リソースが使える形で存在していると使ってしまうっていうことじゃん。要するに。
うん、そうだね。
うん、うん、うん、うん。
まあ、時間とか、今言った会議のとかじゃないんだけど、僕よくゲームとかで、その、ゲーム内マネーに換金できるけど、換金しておかないとか、その、使える形にせずにしておくっていうのをよくやってて、
うん、
なんか、時間でもそれできたらいいのになーって、ちょっと思う。
あ、
時間結晶欲しいね。
あ、
時間ストレージ欲しいわ。って思う。
貯めておけるというか。
そう。誰だっけ？今は使わないから。誰かが、漫画家さんが、うん、その、眠気を売買できるシステムみたいな、眠気ストレージみたいな。
うん。
なんか、そういう妄想というか。のなんか漫画にしてた記憶があるんだけど、あ、それの時間版ね、そういうの欲しくなるよね、
あ、
マジで。っていうか、まあちょっと話の主軸から逸れてしまったけど、
あー、それ高専時代めっちゃ思ってたな。
あー、そう、なんかある、高専だと、あ、授業。
いや、僕はもうね、一夜漬けとかレポートもテストも一夜漬け人間だったから、なんでやらなかったんだって思うわけなんだけど、
うん、
その一夜漬け2回やった、まあ、二夜漬けしたら最強になれるっていう性質を持っていて、だからどっかで暇な時間を全部エリクサーにしといて、というか結晶にしといて、一夜漬けの時に使って無限に勉強したかったな。
会議の話に戻っちゃうけど、
うん、
もう時間もね、そう、MK の言ってた運用は正しくて、その、話すことを事前に書いておいて、そのことについて集中するっていうのは正しいんだけど、ミーティングの時間も、それに合わせてアジャストしておくっていうのが、結構効くよね。って思った。
そうね。
結構やるんよね。特に僕、今、上司と二人のチームだから、
うん。
事前に話したいことを決めておいて、それについて話したら、はい、解散って感じで、ワンオンワンもそんな感じで、なんか、30分は30分なんだけど、お互い話したいこと話し終わったら、はい、解散、みたいな感じでしてるから。
あ、それあれでしょ？例えば、ワンオンワンだったらさ、
うん。
カレンダー上の、Google カレンダー上の枠としては30分とか確保してあって、
うん。
でも、事前に話したことが、例えば、15分で終わったら、その場で解散っていう風にするってことでしょ？
そうそう。
それを、
それ以外の開発とか、仕事に関するミーティングも、話したいこと決まってて、あ、これだったら15分ぐらいで終わるっしょってなったら15分に設定、30分とか1時間取っても、
うん、
も
う
事前にその内容に合わせてアジャストしておくっていう。
その定例系のミーティングでも？
そうそうそう。
あー、なるほどね。
たまに。
関係者多いとそれやりづらい気がするな。
関係者多いとやりにくい。
まあ、強い心でやってもいいかもね。
関係者多いと、いや、なんか、それこそ、あ、そういえば思い出したんですけどっていうのがたまにあるから、あった方がいいわ、ね、時間があったりするんだけど、まあ、
ね、
できるだけ時間をお互いに無駄にしないようにみたいな。
そういえば思い出したんだけどっていうのをやんないでほしいから事前に書けっつってんだよな、みたいな。
あ、そうそうそうそう、そうそう。だってさ、話したい話題、コンテキスト決まってるわけで、自分が持ってる問題とか課題はさ、言語化できてないといけないじゃん。だから、もう、事前に書いておく。で、その時間はそのことだけに集中して議論するみたいなのが、いいよねって思うけど、実際は、そうはうまくいかないから、辛い。はい。
で、リモートだと、さ、なんかさ、多分オフィスでやってたら、それって、行く途中の廊下とかで、
うん。
うん。
なんか、そういうことが起きて、ミーティング終わった後に移動する廊下とかでそういう、あ、そういえばこれがってなって、関係ある人だけ残って話す感じになったり、次の用事ある人はいなくなったりとか、作業集中したい人は いなくなったりとかってできると思うんだけど、
うん、
なんかオンラインのミーティングだとさ、あ、そういえばって言われたらさ、そこからブーンってこうさ、ミート切るのなかなか勇気いるよね。
いるね。
確かに。
うん。まあ、なんかほんと長引くような会議。なんかさ、Google カレンダーもさ、あの、あれあるじゃん。なんか1時間のミーティングは、実質50分に設定されて、30分のやつは20、25分に設定されるみたいな設定あるじゃん。
ああ。
会議の短縮モードみたいな。あれとかも意味あんのか？あ、違う。あれが意味あんのか？逆に。実質短く設定されるから。
なんだろうね。
まあ。
まあ。
まあ、このポッドキャスト自体がそんな感じで進んでるから、そういうのもあれだけどさ。あ、思い出したんだけど、でずっと、なんか今日話すことないねっつって、20分ぐらいで終わるかなっつっても、あ、思い出したんだけど、でさ、しっかりさ、45分とか喋ってんじゃん。
話を広げるだけ広げて、あの、風呂敷をその後、ゴミ箱にポイするっていうのが我々の戦法だからね。
そう。まあ、伸ばすのが目的だから、その場合は。
そうだね。
そう
だね、
うん。
話をできるだけ長く伸ばして、尺を持たせるっていう、それも一つの能力だからね。
そう。この場にあれだからね、あの、早く終わんないかなって思ってる第三者いないん
で。確かに。
大丈夫、大丈夫。
話したいだけ話して、ああ、話したな。満足したわーで終わるのが、多分、うん、一番あ、聞いてる人は苦痛かもしんないけど。
いや、大丈夫じゃない。
大丈夫か。
ねえ、なんか、まあ別にさ、早く終わらしたいわけじゃないんだけど、
うん。
なんだろうね。いやでも早く終わらしたいのかな。うん、早く終わらして自分の作業に戻りたいっていうのはやっぱり、あるから、で、特になんか、ファシリとかもすることがあるんだけどさ、それやられると、ああ、マジかよ、みたいな。あ、なんか、これあれかな、なんか実は逆探知されてんのかな、みたいな。あの、逆探知するのにさ、あ、今切られちゃうと逆探知できないからもうちょい伸ばして、みたいな、あんじゃん。
ああ、
そういうやつなのかな、みたいな。
やばいな、
逆探知も何もな、なんか IP アドレスわかるでしょ、みたいなね。
確かに。
まあ、知らないけど。あの、そう。それで、パーキンソンの、その、現象を思い出して、なんて言うんだっけなって思ってたんだけど、
うん、
さっき、あ、パーキンソンの法則だって思って。
うんうん、
そう、その、話をシェアしたかったっていう。
次行きますか。
トッシーの話。
うん。いや、実は今週、僕、初めて、インターネットで服買ったん、ネットショップで服買ったんだよね。
うん。
これまでは、なんか、自分の体型が、身長低いくせに、胸板も厚くて、首も太くて、みたいな、その、普通に身長に合わせて服買うと、パッツパツになるし、他に合わせると、あの、ダボダボになるし、みたいなので、何買ったらええねんって思ってたんだけど、なんか採寸して、自分で、ソーイングセットからメジャー引っ張り出してきて、
うん。うんうんうん。
あの、着丈測ったり、首回り測ったり、あの、胸囲測ったり、袖の長さ測ったり、股下測ったりとかして、あらゆるサイズを、こう、数値化して記録して、で、そのサイズに合う服を売ってるストアを探して、そこで買うっていうのをやってみたんですよ。
うん、うん。
なんかね、実際届いたものを着たら、まあ結構ぴったりというか。
すごい。
お、やったぜ、成功だと思ったんだけど、まあその、自分で測るめんどくささたるやね。ないなと思って、これを、
うん。
テクノロジーで解決したゾゾは偉いんだなって、再発見したっていう体験と、
うん、
なんか、インターネットのストアって、結局、交渉、あの、スペック表っていうの。
うん、
その服の実際の設計した時のサイズ。
うん、
また下がなんぼで、また上がなんぼで、で、ウエストがなんぼみたいなサイズはあるんだけど、実際の製品ってやっぱ誤差出るじゃん。
うん、
っていうのとか、あと結局、その、どんなメジャーで測ったかとか、測定方法はどうかみたいな、そのね、やっぱ規格、実 とか SI 規格に乗っ取ってない測り方してるショップみたいなのもあるのかもしれないなと、ちょっと怪しんで、結構不安だったんだよね。
あ、どこの店で買ったの？
グローバルワークとか、わかる？
ドット ST で買ったのか。
ドット ST とか、
うん。
あとなんだっけ。ザラとか、
はいはい、
あのあたりの、
はいはいはいはい、
はい。いわゆる、10代後半から20代中盤後半にかけて、まあユーザーがいそうな、ストアで買ったんですけど、
う
ん。
いわゆるファストファッションってやつだね。
ですね。もう、カジュアルもあるし、ちょっとフォーマル系もあるし、みたいな。なんでも揃う系のストアで買ったんですよ。まあ、結果から言うとね、普通にお店行って試着したりした方が正確だし、色合いとかもね、
ああ、
わかるからいいなって思いました。
なるほど。
そう。結果から言えば、まあ、ちゃんと測って買ったおかげで、サイズのミスはなかったなっていうのもあるし、その、ストアにちゃんとその、来て、いろんなライティングの環境下で写真撮ったのが載ってて、まあ、失敗はしなかったんだけど、でもね、やっぱね、届くまで不安よな。やっぱね、店行って買うのがいいです。うん。
なんかさ、結構ネットのそういう系ってさ、
うん。
返品が結構融通聞いたりしないの？
ああ、するかも。
サイズ違いだったら返品交換みたいな。それこそ、うんうん、服じゃないけど、昔 ABC マートのオンラインストアで靴買った時に、
うん、
合わなくてサイズ上げたんだか下げたんだか忘れたけど、タダで買えてもらったことあるんだよね。
ああ、なんか Amazon もそういうのあるよね。
ああ、あるあるあるあるある。
なんとか。
そう、だから Zara とか .st がどうしてるかわかんないけど、結構、うん、オンライン前提だと、
うん、
そう、返品を駆使して、こう、めっちゃ、リードタイムの長い試着をするのかな、みたいな。
なるほどね。どうなんだろうね。もう、返品、することもないなと思って、そこら辺全然読んでなかった。
なるほどね。
そうそうそう。
うん、特に靴もさ、
うん。
メーカーによって違うじゃん、同じ 26.5 でも。
そうなんよね。あれなんだよ。特に、資本というか、本社が、US にあるのか、日本にあるのかみたいなのでさ。
うん。
違うんだよね。
そうだね。
なんか、こういう話をするとあれかもしれないけど、女性のバストのサイズとかもさ、国によって全然違うっていう話あるやん。なんかあれなんだと思うんだけど。
うん。
国によって標準値が違うから、こう基準のサイズが全然違って、こう S、M、L でも。
ああ、確かに。
合う人が全然、合う人の、数字が全然違うみたいな。
そうね。
の結構ある気がするね。
だからオンラインで身につけるもの系のやつは、うん、結構その返品を駆使できるといいのかな、みたいなのは。
あるね。返品前提で、ある程度サイズ挑戦してみて、
うん。
あ、自分このサイズなんだな、みたいなのを、こう、体感で調整していくというか。
そうそうそうそう。
あ、確かに、それもありね。ちょっと、その、めんどくさがりだから。
いや、めんどくさいよね、返品ね。
そう、自分がめんどくさがりだから、返品したくねえなっていうので、あれしてたわ。めっちゃ測ったわ。
うんうん。
いや、わかるわかる。
測り方めっちゃ調べたしな。
ああ、そう。じゃあ、今、一番詳しいね。
一番詳しい。
うん、なんか、また下とか、また上が何のことか俺よくわかってないもん。
また下はね、
うん、
足の付け根の内側から、うん、くるぶしあたりまでの長さだね。
うんうんうん、うん。
要するに、ズボンの、ジッパーのあるあたりの下から、その、ズボンの丈の下まで、長さを測ることになるから、
は
あ
は
あはあ、なんかそんな感じの測り方をするんだよね。
で、また上は、
また上は、ね、そうそう、足の付け根から、ウエストまでの長さ。
なるほど。
みたいな感じで、そのオンラインで服買ったんだけど、まあ、当たり前だけど、ちゃんと自分のサイズ把握してないと、
うん。
めんどくさいことになるから、やっぱ試着しに行った方が楽よっていう、なんか、
そうね。
原点回帰じゃないけど、そんな感じのことを思ったなっていう、はい、体験のお話でした。
そうか、僕は結構、もう M サイズって言って買っちゃえば、
うん。
大体どうにかなるんだけど、
うん。
なるほどね。その、自分の、そのなんだろうな。なんかこう、合う条件みたいなのが、こう、メーカーが想定してるのとは違うというか、
そうそうそうそう、人だと、
結構大変ね。
なんかね、
うん、
そう、靴とかも、なんていうの、あの、足首のちょっと下のあたりが、
うん、
俺、異様に高くて、骨が角張ってるせいで、
うん、
なんか普通のいわゆるスニーカー、コンバースとかのスニーカーあるじゃん。
うん。
あのウサビッチに出てきそうな。って言ってわかるかな。ああいうスニーカー、コンバースのああいうスニーカーが全然合わなくて痛いんだよね。
う
ん、
オールスター的なスニーカーね。
あ、そうそうそうそう。
うん。
だから若干なんていうの、スポーツ普通よりのアジャストが効くスニーカーしか履けなくなるし、みたいな。
ニューバランス的だね。
あ、そうそうそうそう。で、なんかちょっと、毎度ね、そういうなんか体の作りが変な感じになってるから、選択肢ないなーって思って選んでる身としては結構ね、計測大事だったわ。計測は、
推測するな、計測せよ、
ね。そうだね。計測は力なり。
なんか返品、どういう風に話広げようかな。今話聞いてて思ったのがさ、
うん。
返品、あるじゃん。
うん。
なんか今どうしてんのか知らないけどさ、昔さ、ドローンで配達するみたいなさ、実証実験とかさ、いろんなところでやるの流行ってたじゃん。
あった、
うん。あれさ、配達よりさ、返品ドローンでできる方が良くない？
わかる。
なんかさ、ネットでさ、ポチって返品みたいな風にやったらさ、まあ、
うん、
その、すぐ来なくてもいいけどさ、あ、じゃあ、明日の、こう、14時から16時の間に、
うん、
来ますと、
うん。
で、まあ、あなたの部屋番号とか、あ、で、ここベランダで受け渡しできるんで、あなたの、その回数と、こうベランダが南側なのか東側なのかとか教えてくださいみたいな風にやって、
うん、
で着く5分前ぐらいになったらスマホにプッシュ通知が来てさ、
うん、
したらもう箱持ってベランダに立ってたらウィーンってこう持ってってくれるみたいない
いな、
よくない？
便利、めっちゃ便利、めっちゃいいな。
それあるとなんかあれだね、デブ症な人も
うんうん、
心置きなくいろんなネットショッピングできるかもね。
そう。
可能性広がりまくりだな。
なんかアマゾンとかだったら、アマゾン上で返品っていうあ、そっか。あの、僕の部屋のエコーさ、あの、
うん、
ウェイクワード変えてんだよね、そういえば。
へぇ。
アマゾンになってんの。
そう。びっくりした。
起動した？
そうか。
起動したいの。
うん。そうなんだよ。
バヨンっつって。
じゃあなんて、某 EC サイトは
某 EC サイトね。
某 EC サイトは注文履歴のところで返品っていう風にやれば、そのままなんだ、
うん、
じゃあ何月何日頃にヤマトが来ますまでやってくれるんだけど、普通の EC サイトとか違うじゃん。
うん、
違うね。
返品の手続きをサイト上でして、
うん、
でその上で自分でそのヤマトの集荷の手配とか、まあ自分で営業所に持ってくとかしなきゃいけないから。
そうそうそうそう。
なんかそのドローン的なのがあったらね。
楽だね。テクノロジーであらゆることを解決してほしい。ガーファ。
今、ファッションのこと調べてたらさ、
うん。
なんかファッションでもサブスクってあるみたいで、
今び
っくりしてる。
服もね、
すごい。
うん。なんか2週間だったかな？期間選べたはずだけど、
うん。
10着、20着、30着、20着かもないかな？みたいな感じで、そのクリーニングもして、ある服が届いて、うん、みたいなのができるよ。
へぇー。
すごい。
そう。なんか、どっかの会社、有名な会社じゃなかった気がするけど、やってて。
うん。
一回使ってみようかなと思ったんだけど、なんか、いくらクリーニングされてると言っても人の着た服かーって思って、ちょっとためらってしまったけど、あるね。
すげ
服と靴とメガネもあるんじゃなかったっけ？
え。へえ、そう。
へえ。
伊達メガネだと思うけど。
ああ。まあ、そりゃ
それ
そうか。
は。
なんでもあるな。
なんかでも服のサブスクって、それ次の人に行く頃には、もう、ボロボロになってんじゃないかな。そんなこ
なん
と
か
ない
ボロ
か。
ボロになったり、使えないなっていう風な判断されたものは、なんかリサイクルされるらしいけどね。ていうか、もともとがリサイクル品しか扱ってないらしいから、なんかリサイクルされた服、古着をサブスクで使ってもらって、さらに使えなくなったら、繊維のリ、あの、リユースみたいな感じのことをしてるっていう仕組みになってたんじゃなかったかな。あんまりちょっと明確には覚えてないんだけど、そんな感じのビジネスだった気がします。
なるほどね。あ、なんか、
うん。
じゃあ、リースのパソコンみたいな感じで。
かな？
なんか、転売され、安く転売されてたりとかしそうだよね。なるほどね。
なんかあるらしいんだよね。その海外のさ、その発展途上国とかによくさ、服を届けますみたいな、あるじゃん。
ああ
れ
る。
のおかげで、その現地の、こう伝統的な服とか、それこそ現地で、その屋号を持ってるブランドとかアパレルとかが全然商品売れなくなって、みたいな
ああ、
社会
見
現
た
象
こ
が
とああ
っ
るな。
て、なんかそれをしないさせないためにも、なんかそういうことを進んでやってるというか、そういう風にして国内で作ったものを国内で消費しちゃいましょう、仕切っちゃいましょうっていうのもなんか意図としてはあるらしいね。
なるほど。いいね。
他国のビジ、あの、経済に影響を与えずに、消費を加速させようぜ、みたいなことらし
なんかニュースサイトで見た気がする。現地の人たちが、これリユース品だよって持って来られた服をバーゲンみたいに取り合って。
い。あ、そのニュースだと思う、俺も。みたいなので、結構問題になってるんで、じゃあ、そういうふうに、海外の市場を、に影響を出さないように、製品をリユース、リ、あの、リサイクルしたりしていきましょうみたいな取り組みなんちったんじゃないかなと思う。
いい
記
です
憶
ね。
は定かではない。はい。
そうっすね。なんか、服の EC サイト話はこんなところかな。あとは、ローカルネタなんですけど、なんか僕の住んでる田園都市線の青葉台駅のあたりに、なんか今度、ミスドとスシローが来るんですよ。
いいね。
いいね。
なんか、青葉台駅の前って、なんかあんまなくて、そういうのが。なんか、作業できる系のカフェだとスタバしかないし、で、スタバ異常に混んでるし。
スタバしかないとスタバ混むよ
うん。
な。異様に。
え、スタバしかないとスタバ異様に混むのもあるしさ、スタバ以外に行くとこあってもスタバが異常に混んでてさ、
わか
他
る。
のカフェ空いてたりしない？
わかる。
札幌駅とか
ある
もろ
わ。
そうじゃん。
札幌駅マジでそ
札幌
う。う
駅
ち
3
の
つ
近
スタバあ
所。
るけどさ、3つ全部混んでるってさ、畜生っつってサンマルクカフェ行ったらめっちゃ空いてるじゃん。
ついて
う
る。
ちもね、スタバと、コメダと、あとドトールがあるはずなんだけど、スタバしか困んね。やっぱあれかな？あい、あの、MacBook、ドヤマックしたいのかな？人類は。
かな。あと、なんか僕がスタバを優先的に選ぶのは、スタバのプリペイドのやつにめっちゃお金入ってるかなってのもあるかもしれない。
ああ、確かに。なんか、よくギフトとして使われるのは、スタバのあれよね。確かに。
確かに。
もあるし、なんかね、クレジットカードの、なんか特典みたいなので、スタバのチャージは還元率5%みたいな。
ある
あ、
ね。
5は持ったかもしんないけど、
なん
3%とか。
なんかスタバと提携してそういう風に、ちょっと還元率高めに設定されてる時とかあるよね。
と、あと Wi-Fi が比較的まともとか。
わかる。わかる。
まあ、あとドヤマックだね、やっぱりね。
あー、やっぱりドヤマック重要？
うん、重要じゃない、やっぱり。
そっか
うん。ドトールでマックよりも、スタバでマックでしょっていう。
ドトールはやっぱり、レッツノート。
そういうコメントはね、レッツノートはじゃん、コメダじゃない？
コメダか。
わかんないけど、めちゃくちゃ根拠ないけど。まあ、そうそう。
まあでも、
それで、
なんかあるよね。
スタバしかなかったんだけど、
うん、
まずミスドが来てくれると、
うん、
スタバチラッと見て、ああ、ダメそうだなって言ったらミスドに逃げるっていうことができる。
ミスド、昼も食べれるしね。
ね。
ラーメンとか。
確かに。
あるし。
そう。僕はあ、ラーメン、あ、ラーメン、
ね。ラーメンじゃねえや。
ラーメンっていうか。
ラーメンだよね、確か。
いや、ラーメンじゃないんだけど、なんか麺類あるよね。汁そばだっけな。
汁そば、担々麺とかあるよね。
うん、担々麺あるね。
あ、どうなんだろう。なんかね、ミスドの汁そばってあれなんだよね。なんか僕調べによると、
うん。
テナントで入ってるミスドにはないんだよね。
あー。
だからイオンに入ってるミスドとかには汁そば売ってなくて、単体で独立して建物になってるミスドあるじゃん。
消防法かな。
そういうところにはあるんだよね。あ、消防法、そういうこと？
でも。あれじゃん、オフィスビルとかってさ、
うん。
火使っちゃいけませんとかあるじゃん。
あるけど、でも、それは違う。だってさ、千歳イオン、イオン、またローカルネタだけど、イオン千歳店のさ、
うん、
ミスドは、汁そばないけど、隣に餃子の王将あるじゃん。
ああ。
まあ、それはなんか、ああ。
だからテナントごとに消防法のあれが違うってことか。
かな。
でミスドが入ってるところは、火器厳禁とか。
うん。ありそう。
なるほどね。ああ。
電気で、調理できるものしか、やっちゃいけません、みたいな、のはありそうだよね。
何なのかわかんないけど、
うん。
そう。ミスドの汁そば食べたことない人は、単体で存在してるミスドに行った方がいいと思います。で、あ、そうそうそうそう、ミスドができたし、あと回転寿司がなかったんだよね、駅の周りに。
うん。
うちもないよ、回転寿司。
ちょっと車走らせていくようなところには、くら寿司があるんだけど。
うん。
駅前になくて、すごい困ってて。で、スシローが来るっていうんで、大歓喜なんだけど。
いいね。
スシロー、スシロー、スシロー。
他に、もともと無印とかユニクロとか ABC マートとか、あとエディオンっていう、電気屋。
イデオン？
山田電気的な、エディオン。
エディオンか。イデオンにしか聞こえなかった。
あとは、びっくりドンキーとかあるんだけど。
うん。
うん。
結構、何でも揃ってて。
いいなぁ。
で、あと欲しいのって、なんかある。なんか自分の街に欲しい店って何がある、うん、みたいな、テーマですね。
なるほどね。
なるほどな
ぁ。僕は、あと欲しいなって思ったのは、ファミレスがないんだよね。駅の
前ファミレスは欲しい。
欲しい。
しかも、ビクドンはファミレスっちゃファミレスだけど、なんか、友達とずっとだべったりとか、パソコン開いて一人で作業したりっていう感じのファミレスではないじゃん。ビクドンって。びっくりドンキーって。
そうやなぁ。
うん。
だからガストとかジョナサン系のファミレスが欲しいなって思った。
もう、大手チェーンのファミレスね。
そうそうそうそう。
スカイラークと、スカイラークだっけ？
あ、そうなんですよ。
スカイラーク系列とか、あのあたりのやつね。
が欲しいなって思いますよ。
わかる。
でも皆さん自分の周りに、あ、これあればなっていうのはありますか？
ちょっと遠いんだけど、うちはガストがあって、なんかね、そういうのは別になんか特にないんだけど、回転寿司がない
な。
あとね、本屋がないね。
あ、そう。
本屋がない。マジで。
でもなんかあれじゃない？板橋の方だったら個人の本屋はあるよね、きっと。
個人の本屋があるんだけど、
オライリーの本とか置いてそうな本屋ね。
そうそうそうそうそう。
うん、
オライリーとかは、ね、僕が読むような本が置いてあるような雑誌、書店がなくて辛い。
店主のおじいちゃんがこう、
そう。
はたきで、ほこり、ポンポンポンポンって言って、立ち読みしてたら、それで殴られるみたいな。そう。そういう本屋はあるけど、っていう感じか。
うん。背表紙がもう日光で、色飛びしてるような本屋は2、3軒あるんだけど、
うん、
ちょっと求めてるものとは違うよね。
なるほどね。
せやせや。
ああ、本屋ね。本屋もあるわ。
ああ、いいね。
いいね。
近所に。で、しかも、なんだろうな。いい例えが思いつかないな。文教堂千歳店が千歳駅前になかった頃って言ってわかる？わかんないか。
わかんねえだろうなーって感じ。
あのね、文教堂千歳店よりちょっと品揃え豊富で専門書も充実してるぐらいの本屋がある。
いいね。
おー、いいな、いいな、いいな。
わかるかな、わかんねえだろうなーみたいな。
今ね、リスナーさんにわかってもらうことは完全に諦めてたんだけど、
うん、
トッシーとフックにはわかんなかったから完全に今の失敗したわ。
千歳駅前の文教堂って、あの、ビルのところのエスカレーター上がったらあるところ。
そうそうそうそう。しかももう閉店したしな。
もうないよね、あれ。
うもうないね。もうなんか何にでも例えられないんだよな、今。あとなんか、家の周りにこれ欲しいなっていうのある？
家の周りに欲しいの。
完全に、あの、わがままなんだけどさ。
うん。
マックとモスとバーガーキング並んでてほしいな。
あ、気分でね。
気分で、
ね。
気分で。今日はジャンキーだからマックみたいな。
フックね、あの、六本木に住むといいよ。
そうなの？
六本木交差点のあたりに住むと、うん、そう、マックとバーガーキングとモスとウェンディが並べるから。う
ん、すご。そんなとこあるんだ。
そう。あとね、あれもある。銀だこの立ち飲みできるパターンのやつ。
へぇー。きてぇな。
と、牛丼屋もたくさんある。
うん、あ、トッシーが言ってた、立ち飲みできる銀だこって、ハイボール酒場ってやつ？
あ、そうそうそうそう。
それなんか閉店してるわ。
へぇー。そうだわ。そうだわ。CTO 言ってたわ、そういえば。
そうなんだ。
へぇー。
そう。でも、六本木に行くと、その、ハンバーガーショップの選択肢は、無限の可能性が生まれている。
まあ、素晴らしい。六本木は全部あるでしょ。
うん。シェイクシャック。シェイクシャックっていうね、やつも。
本屋とかね。シェイクシャックってあれだっけ？めっちゃ高いハンバーガー屋だっけ？
そう。めちゃめちゃ高いアメリカンバーガーショップ。
はいはいはいはい。
僕も入ったことはない。
あ、二子玉川にあった、そういえば。
へぇー。
はいはいはい。
とにかくハンバーガー屋と、コーヒーショップ。
うん、
めっちゃある。
うん。
お
ー。焼肉屋もたくさんある。ふっくんは六本木に住むべき。
高そう。
あー。ちょっと食べ物の話して思い出したんだけど。
うん。
ネパール人のお兄ちゃんが経営してるカレー屋さんが欲しい。
あー。
うまいとこね。
そう。すっげー愛想悪くて、なめ。何名って言われて、一人ですって、うん、こっちって言われて。
あ、う、あ、ん、そう、愛想悪い？
愛想悪い人多いね。
あ、ほんと？
新宿は。
ああ。
こっちこっちって言って。で、案内されて、メニューこれ。言って、渡されて、適当に注文するときは、あ、これ、ランチセットで。はい。らしいわ。らしい。らしいって言われて。
それ愛想悪いじゃなくてさ、単純に愛情デスマスじゃないだけじゃない？
かな。らしい。
ああ、そういうのもあるな、近所に。
いいな
ぁ。いいね。当たりだと、何食べ放題とかだよね。
そうそうそう。何食べ放題。何代わり自由。
お、いいね。素晴らしい。あとなんだろうな、北海道だけかわかんないんだけどさ、
うん。
なんか、田舎道を行ったら、一区画だけ栄えてる。例えば、ブックオフと、洋服の青山と、あと、なんかスーパーと、マックみたいなさ、塊？そうそうそうそう、
ね。僕はフックンの行ってるエリアがね、もう、まざまざと記憶の中に思い起こされているわけよ。それ正面に畑あるでしょう。
ある。
え、正面に畑？
で、あるあるある。
近くに霊園の案内看板がある
でしょ。あるあるあるある。
で、花とか売ってる道の駅が近くにあるでしょう。
ある。なんか、そう。
ユニクロとかのところだよね。今言ってんのって。
うん。多分そう。
あれ正面畑だっけ？
畑だよ。
あ、畑なんだ。あれね。
トウモロコシ畑があるはず。
あれ、トウモロコシ畑なんだ。え、あれだよね、ユニクロエニワ店とかのところだよね。
そう。
そう。
うん。
で、ラーメン屋とセブンイレブンが一緒に一食単になってるってことでしょ。
そうそうそう。なんかあの区画が、ボンってあってくれたら助かる。うん、
あ、わかるわかるわかる。
あれね。ハードフトみたいな。
あれ、そう、あのね、なんだっけ、何言おうとしたっけな。まず、ね、23区内には多分ないと思う、あれ。
ない、
ね。うんうん、
でも、うちの近くにある。
そうなんだ。
うちの近くでも、そう、まあ前も話したかもしんないけど、
うん、
うちのあたりってちょうどあれなのよ。うちよりも東京側に行ったら電車社会だし、
うんうん、
うちよりも、東京の反対だから、郊外側っていうのかな、
うん、
に行ったら車社会になるんだけど、そのちょうど交点なのね。
はいはいはい。
で、車社会側に大きい道路沿いに行くとそういうのある。
ああ。
だから、
あれはそうか。うんうん。
そう、車社会が成り立つような、いわゆる郊外みたいなところにある。ああいうのってなんて言うんだろうね。
ね、なんて言うんだろう、あれ。でも車社会だからこそか。
そうそうそう。
うんうん、
区画があって、で、あれでしょ？入り口のところにさ、縦長の看板でさ、うん、店の名前列挙されてるやつでしょ？
そうそうそうそう。
で、駐車場は、うっすらこう、うん、まあ、ここに用事ある人はこの辺っていう、論理的な境目はあるんだけど、一応駐車場は共用でしょ？その区画で。
そうそうそうそうそうそうそう。
あれなんだろうね。めっちゃわかるな。で、国道沿いにあってね。
そうそうそうそう。あれ、無限に時間潰せて助かるんだよな。
わかるな。
めっちゃわかるわ。
ね。あれで完結するよね、人生。
ね。
する。
なんて言うんだろう、あれ。え、めっちゃ気になるんだけど。
ね、無人島に持ってくならあれなんだけど。
もう無人島じゃないんだよな。
商業施設持って取るやんか。
無人島にユニクロあったらすごいな。
無人島にユニクロ欲しいけどね。
無人島でウルトラライトダウン。
無人島でウルトラライトダウン来てるのやばすぎるでしょ。
やばいな。いや、なんて言うんだろう。やばい。ちょっと今、ああいうのなんて言うのか気になりすぎてやばいんだけど。
わかる。
なんて言うんだろう。
なんか呼び方あってほしいよな。
なんか呼び方は絶対あるんだけど、
うん。
なんて言うのかわからない。なんて言うんですか。
千歳だと、
うん。
ダイソーとなんかの本屋となんかが並んでたり、エニワだとまあユニクロとハードオフと、
うん、
洋服の青山と、あと、なんかラーメン屋あれ2軒並んでるよね。
あ、ラーメン屋あるね。
僕の地元だとあれなんだよな。ケーズ電機と、
ああ。
ちょっとしたなんかショッピングモールと、
あ、俺、その都市の言ってるケーズ電機であれ買ったよ。パナソニックをさ、なんだ、押し当てなくていいアイロンのやつ、蒸気の。
はいはいはい。
あれ買ったよ。
あれなんだよな。名前もついてるし。なんとかビレッジって。
ああ、そうなんだ。あれカインズとかあるとこ？
あ、そう、カインズの。
はいはいはいはい。
なんとかビレッジってあるわ。
こっちのやつはね、サイゼリアと、あと、洋服めっちゃ安い、なんとかっていうところと、あとは、セリアと、
ああ、いいね。
あと回転寿司もあった気がするな。
あ、素晴らしい。
でもね、遠いんだよ、やっぱり。
うん、
うんうんうん、歩くと30分、40分かかるから、バスで行ったら、まあ、10分、15分ぐらいだと思うんだけど、
うん。
何なんだろうね、あれ。あれなんていうの、本当に。すごい気になるんだけど。
なんていうかはわからないけど、
うん、
その、田舎者にとっては、 革命が起きる、あれね。
あ、ロードサイド店舗っていうらしいよ。
へぇ
ー。ウィキペディアの、ウィキペディアにちゃんとページあるけど、ちょ、写真見た感じ、これ認識合わせね。これで合ってる。うん、これじゃない?
これよ、これ。これ、これ。あらゆるものが集約されてるやつ。
そう、ロードサイド店舗ですよ、これ。
はい、はい、はい、はい。
へぇー。そんな名前がついてたのか。あいつらには
。あれ、でもさ、ここまで大規模じゃない気がするな。
うん。
このウィキペディアが。
それはね、街とか、その、ロードサイド店舗がある場所によるんだと思うな。
うん。なんかこのウィキペディアのロードサイド店舗の記事って言うと、うん一枚目のイメージに近いよね。
うんうんうん。
そうだね。
うん。で、二枚目まで行くと、二枚目はあれじゃない?それこそさ、北広島のコストコとか、三井アウトレットモールとかが集合してるあたりじゃない?
うん、そうだね。
こっちで言うと、船橋のイケアと三井アウトレットが集合してるあたりとか。
ははは。まあ、そうね。
よりはもうちょいちっちゃいよね。
ちっちゃい。
うん。
我々がイメージしてるやつね。
あ、でも、このウィキペディアの記事のその他の都市っていうところにさ、
うん。
ふっくんたちのさっき言ってたやつあるよ。北海道恵庭市の国道36号恵庭バイパス沿線
バイパス。
あ、
これじゃん。
これだね。俺が言ってたのはこれだよ。
これだよ。
へぇー。
ロードサイド店舗ね。
なるほどね。ロードサイド店舗。
あらゆるものに名前がつくもんだな。解決編が来たな。
いや、なんかスッキリしたわ。スッキリしたからもう終わるか。
終わるか。
はい。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、yulfua.com/129にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK ふっくんとっしーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。